今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。ボイシーの方でなんか広告を飛ばせる、聞かなくて済むようになるっていうボイシープラスが突然始まって、でも一方でその広告はなんていうのかな、無駄なものじゃなくて、充実した素晴らしい広告を出していきますみたいなことを言っていて、なんかちょっとね矛盾してるなって思いつつ、まあいろいろとね賛否、巻き起こしてる、まあボイシープラスだと思います。でまあ全然ちょっと他のねプラットフォームの話をしてもしょうがないんだけど、まあもしかしたらボイシーから音声リスナーさんっていうのかな、もしかしたらこのスタイフの方に流れてくるかもしれない、わからないみたいなそんなこと思ってるんですけれども、まあ余談はさておき、今回はですね海外発信のメリットみたいな話をしていきたいと思います。まあ、このスタイフを聞いてくださってる方が普段どういうふうな SNS を使われていて、まあ、どういう目的でね、SNS をやっていて、でどういう内容を発信しているのか、その対象がどういうところなのかっていうのもちょっとわからないので、まあ、僕の話になってはなってしまうんですけど、まあ、結論から言うと、日本語で発信している限り当たり前だけど日本の外へは届くことはないよね、基本的にはっていう話、当たり前の話で、その言語の壁っていうところですよね。まあ、当然日本語っていうのは日本の中か、もしくは日本語をまあ知っている外国の方にしか当然伝わらないわけなので、でそこをまあ当たり前なんですけど、分かった上で日本語で発信をしているのか、それとも全然考えてなくてその日本語でしか届かない範囲の中で、やってたの、無自覚にやってるのかっていうのでは、まあ、結構大きい違いだと思うんです。でまあそれは何だろうな、まあ、何を自分が届けていきたいかっていう、規模にもよるし、内容にもよってくると思うんですけど、まあ、僕の今回話をさせていただくならば、まあ、NFT クリエイターというものを僕はやってるんですね。でそのまあブロックチェーンにそのデジタルアートというものを紐付けて、まあ、それをこうアートとして、まあ、販売をするっていう、まあ平たく言えばそんな感じですね。の時に、もともと僕はその日本語で発信をしていて、まあ、ある意味こう日本の人に届けるような、前提で、まあ、2022年からこうずっと活動を、まあ、しているんですね。ただなんかねある時にいやこれって結局頭打ちになるなって思って、っていうのはその、まあ、今聞いてくださってる方の中にもブロックチェーンってあんまよくわかんないなとか、NFT アートって何みたいな方も多分いらっしゃると思うぐらい全然その一般的ではないわけですよね。今のこの、まあ、2022年から、まあ、2025年にかけてのこの数年の間にブロックチェーンとかそういう仮想通貨とか NFT アートっていうものにリーチしている日本人っていうのは本当にわずかだと思うんですよね。別にそのわずかだからといって、なんかそこにリーチしてない人たちが遅れてるなみたいなつもりは全くなくて、むしろものすごくまあニッチな、分野ではある、ただただそれだけっていう。でそこに、熱狂、まあ、している人たちっていうのはある意味でちょっとこう変わった人たち、なんかギークというか、何かこうマニアックな何かを持っているような人たちってイメージなので、別になんかね、そのどっちがいい悪いって話じゃなくて、でまあそんなこうニッチ分野っていうところで、まあ活動をしていく、っていうふうに考えたら、当然その日本人だけに発信をしていたら、まあ、当然どこかのタイミングで頭打ちになりますよね。その例えばどんどんその、ね、新規の方が増えているような市場であれば話は別かもしれない。日本人でそのクリプトとか NFT アートっていうものに触れる新規のユーザーさんが増えているならば、別に日本語で発信していってもなんていうのこう横ばい、もしくは右肩上がりに自分の活動っていうのが認知してもらえる可能性はあるかもしれないけど、いや増えるどころかむしろこの2年ぐらいで明らかに減ってるんですよね。それはまあちょっと NFT アートってものに対しての、まあ、メッキが剥がれたっていうかバブルが弾けたみたいなものもあって明らかに減ったんですよ。クリエイターさんも減ったし、そのコレクターさんっていうのかな、その NFT アートっていうものにこうまあ投資とか投機も含めて要はそのお金を払う方が明らかに減った。じゃあその状態で日本語で発信していても当然まあそれは良くて横ばい、でも全然その普通にやってたら多分減ってく一方だよね。いくらその個人クリエイターが減ってるとはいえ、でも結局ちっちゃいパイを奪い合う、でそのパイもどんどんちっちゃくなっていってる。いやそこで日本語だけで発信しててもまあ無理だよね。例えば自分がもともと有名なクリエイターとか 名の知れてるクリエイターとかであればまた話は別、そして例えば影響力のあるインフルエンサーですとかだったらまた話は別だけど、全然僕はもう普通の普通の人だから普通の普通の人なんだよ、うん、ですよね。ってなったらやっぱり正直厳しいよねっていう。でもちろん僕はその NFT クリエイターっていうものが例えばそのメインの収入源としてそれで食っていこうと思ってるとかってわけではなくて、ただただまあその空いた時間の中で、やっぱりこう時間をねこう持て余すんじゃなくて、何かやっぱりここに来て新しい挑戦っていうものをしたいな、ただただ自分がしたいこと、ただただ好きなことで挑戦をっていうふうに、まあ3年前ぐらいかな、3年4年前かぐらいから、まあそういうちょっとこう自分の中で新しいことに挑戦したいなっていうスイッチが入って、おそらくそれはミドルエイジクライスって言われるような、こう30代40代のその中年の危機って言われるような危機ではないと思うんだけど、あなんか割と生活落ち着いてきたな、でちょっとこう、まあ、収入面も安定してきて、時間もお金も少しこう、余白が出てきたかなみたいな時にふと、あれなんかどっかに置いてきちゃった夢あった気がするとか、なんか折り合いをつけてきてるとこあったよなみたいな風に思って、ふとあれなんかこのまま安定で人生終わっていいんだっけみたいな風にちょっとこう思い始めるのミドルエイジクライスってね、まあ、よく聞く言葉ですけど、僕も多分その類できっとハッとしたんでしょうね。そう、まあ、それもあって、まあ、何かこう挑戦をしたい、っていうところに僕にはその NFT クリエイターってものがすごくこう、まあ、何か合致したものがあって、で、まあ、ちょっと話が今ちょっとそれましたけど、まあ、とにかくそんな中でどうせ挑戦してるんだったら、やっぱりなんていうのかな、生き残っていきたいし、でそのサステナブルにね継続的に活動していけたらいいな、要はその自分がアートをクリエイトして、それをこう誰かに届けていく、だからちゃんとこう受け取ってくださる方がいる状態っていうのを当然、まあ、キープというか、まあ、キープ以上ですよねしていきたいなと思ったら、まあ、日本語だけで発信しててもそれはもう厳しいよな、で他のやっぱクリエイターさんとかと差別化を図っていくって難しいよなって思って、昨年2024年末ぐらいからかな、よしちょっと、メインで使ってるその TwitterX の、テキストの投稿を英語にしようと思って、で僕はそのブロックチェーン様々ある中で、すごくマニアックで、これまだニッチなんですけど、ビットコインサトシビジョンっていう、まあ、皆さんが知ってるようなそのビットコインのブロックチェーンから途中でね派生した、チェーンがあって、一応ビットコインの類ではあるんだけど、皆さんが認識しているビットコインとは違 う、 ブロックチェーン仮想通貨ですね。僕はまあいろいろ理由があって、そのビットコインサトシビジョンという、まあ、BSV というチェーン上で NFT をこう、作って販売してるっていうような感じなんですけど、その、BSV チェーンにすでにこう触れてる人たち、まあ、いわゆる BSV やって言ったりするんですけど、その、方々に、まあ、特にその日本人以外ですよね、海外の世界中にいるその BSV や BSV チェーンにもリーチしてます、 BSV の仮想通貨持ってます、 BSV チェーン上で出した NFT、それをこう購入できる状態に、ログイン状態にある日本以外の、方々に、向けて発信を改めてしていこうと思って、もうだから今今年2025年今8月か、だからもうかれこれ8ヶ月間ぐらい7ヶ月間ぐらいか、英語で基本的にはもうポストをするようにして投稿してるんです。で、まあ、劇的にやっぱ変わりましたね、届き方が、でやっぱりなんていうのかな、当然英語でポストすれば、まあ、英語はね世界標準の言葉なので、別にその日本人以外の基本的にはどの国の人にもやっぱ届くわけですよ、やっぱ英語でポストするだけで。でこれはやっぱりちょっとまあ一瞬脱線するけど、やっぱりこれは日本の弱さだなと思うのは、おそらく、まあ、ちょっとわかんないですよ、細かく調べてないけど、日本以外の国って多分ほとんどが母国語プラス英語が割とこう、まあ、喋れるというか使いこなせるようなイメージがあって、でもまあ、日本人に関しては基本的にその日本語が使えればなんとかなるじゃないですか。日本の中で外資系とかじゃないところで働いてるんだったら日本語だけ使えても別に困らないですよね。まあそういう島国だからっていうのもあると思うんですけど、なんとなく僕のイメージだと、日本人以外の、国の人たちっていうのは、そう、英語も当たり前のように使ってるっていう。だそこはね、やっぱりその日本人が世界に出ていく時の足かせになってることはね、まあ間違いないなってことは改めて感じるんですよ、その言語の壁っていうところで、まあそこはまあ AI がこういろいろとサポートしてくれていくようになるんだろうけど、でもやっぱり 自分自身が英語がちゃんとこう、自分でこう英語を使ってコミュニケーション取れるかどうかっていうのはまた別軸で、僕はねやっぱり欠かせないなんか力な気もしていて、まあまあまあちょっと話を戻していくと、とにかく英語でポストするだけで全然届き方が変わるなっていうのは本当にこの半年以上で感じてて、多くのやっぱり海外の BSV やの方々とも結構つながれたんですよね、なので面白いことに、そうですね、今はもうどちらかというと自分の作品に対してこう反応してくれる方、まあ例えばそのね仮想通貨 BSV を払って、購入してくださる方っていうのはやっぱ海外の方の方が明らかに増えましたね、割合で言うと、で今なおまあ新たにその僕がそういうクリエイター活動をしてるよっていうことを、知ってくれる方っていうのは、まあ、少しずつまた増えてい、っていて、そう、それはやっぱりその海外に向けて海外発信というのを意識して、まあシンプルに言うとその日本語から英語に、テキストをこう日本語から英語に変えたっていうだけなんですけど、いやそれだけで全然その届き方が違うなって、でもまあそれは当たり前だよねって、言語の壁っていうところに日本語で発信してる限り当然その日本語の外には届かないよねっていうのを改めて感じていますね。ただね、まあネックというかどうしてもトレードオフの関係になると思うんですけど、その X のアカウントの何て言うんですかね、まあ、X の使用上っていうのが、英語でずっとポストしてるから多分ね英語アカウントっていう風な多分ね認識を多分されてるんですよね、 X のプラットフォーム側にっていうのが。だからたまに日本語で発信することもあるんです、テキストでね。その時になんか以前よりも日本語圏の方に届きづらくなったなっていう、でそういうちょっとデメリットっていうか、そこはあるんだけど、だけどまあそれを差し引いても僕は、英語での投稿を中心にして良かったかなって思ってます。であとまたこれはまあちょっと自分の、まあなんかなんだろうな、鼻につく話かもしれないけど、僕はその毎朝 TwitterX で、6時から、ライブ配信、スペースをやってるんですね。そうで、その時は、なんだろう、もう日本語だけの日本語スペースをやっていて、で、そこにリアルタイム来てくださる方は、まあ、ほぼほぼ日本の方なんですよね。もうそれは本当に2年半ずっと続けていて、以前からその英語ポストを中心にする前からのつながりの方々っていうのかな。方々が、その、スペースに来てくださるから、結構僕は個人的に美味しいところ取りをしてるような気はしていて、なんかその、日本語でこう喋って、届ける時間っていうのが毎朝6時から、まあ、30分から1時間ぐらい、そこがもうありがたい限りで必ず来てくれる人がいる、耳を傾けてくれる人がいる、だからそこで日本語では届く。でしかもやっぱ音声ってなんていうのかな、やっぱ文字よりも伝わりやすい部分もありますよね。そうだから、スペースで日本語でお届けして、でそのテキストベースのポストの時は、英語でポストをして、その日本語圏外の、世界に向けて発信してるっていうので、僕は個人的にそうですね、なんかこれが一つの正解かなって個人的には思ってるんですけど、日本語でライブ配信をして、でそこで日本の方とつながりつつ、だけど、英語 ポストの方は英語で世界に向けて発信していくっていう、まあ、そこが僕は今の時点、その個人の、まあ、NFT クリエイターってちょっと狭いですけど対象が、まあなんだろうな、何かこう挑戦をしていく上で自分の作品商品サービスっていうもう少し広く見るんだったら、それを届けていく上で、まあ、個人で何かやってる、個人でコンテンツクリエイターやってますっていう方は、僕は一つこれはね、なんか戦略のような気もするんですけど、ただもちろんこれは何の分野かっていうのもよるし、扱ってるコンテンツの内容によっても全然効果変わってくると思うんですけど、僕は僕なりの一つの結構答えを今そう掴めたかなっていうことはね、そう思ってますね。であとそのやっぱ海外に向けて発信すると、英語で発信をするポストをすることの良さとしては、あんまりねそのポストのタイミングを考えなくていいいわゆるその、まあ、SNS のその、まあ、運用術じゃないけど、どの時間帯に発信したらそのまあインプレッションが上がりやすいかとかあるじゃないですか。まあ実際僕はあんまよく分かんないけど、そういうのはあんまりそういうの考えててやってても結局なんかメールだけだからね、あんまり結局気にしないんだけど、その英語ポストの良さとしては、結局英語でポストした場合って、まあ、世界中の方々に向けて発信してるから当然時差があるわけじゃないですか。だから、どの時間帯に発信したとしても、まあどこかしらの国の人が反応してくれる可能性がある。逆を言えば別にどの時間に発信したとしても、まあとりあえずその順番に届いていくみたいなイメージがあるので、そこはね結構またその海外向けに発信していく英語ポストの、まあ、英語での発信の、まあ、良さかな。あんまり時間を気にしなくていい。である意味分散的にこう 自分の、うん、投稿を目にしてもらえるチャンスがあるっていうのかな。 そこはね、またここちょっとプラスかなってことはね、思ってますね。そうなので、まあ聞いてくださってる方がね、まあ、どういう場所で挑戦をしてるかっていうのは分からないですけど、まあ、何かのねまたちょっと参考になればと思って、うん、僕はまあ僕なりにそういう形で、そう今話した通り、音声で日本語で毎朝、ライブ配信をして、そこで自分の活動とか、まあ、そういう仮想通貨ブロックチェーンとかね、そういうことに関しての情報発信をしつつ、まあ、自分のそのクリエイター活動の、うん、まあ宣伝なんかも挟みつつ、そこでまあ日本語圏の方とつながって、で、テキストベースのポストの方は主に英語で発信をすることで、まあ、その海外の方々と、つながっていくっていう、まあ、そういうような、まあ、自分は、まあ、SNS の使い方っていうのかな、そういうことをしてますという、今回は話をさせていただきました。何かの参考になれば幸いです。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。